元に御国に行くときまで、あなたは私たちを本当にみんなが完全に神の国に入れるように助け、守り、導いてくださいます。聖霊様が本当に今イエス様と共に神の国がここにやってきたけれども、入ろうとしない、入ろうとしても入ってもまたすぐに出てしまったり、それを繰り返している、あるいは体の一部だけが入っても残りは依然として入ろうとしない固くなな私たちを今悔い改めます。完全に神の国にイエス様が一緒に入ろうと、すべてを委ねて心配せずに、神の国と神様が良しとされることを、神の義を求めて神の国に一緒に入っていこうと招いてくださいますから、私たちは今すべてをあなたにお委ねいたします。神様、今今日は本当に守られてここに礼拝に集まれた一人一人も、また今病の中にあって本当にそこで礼拝を捧げている者たちも、また今なかなかこの礼拝に集うに至らない私たちの家族も、また隣人も、主はあなたが招いてくださっています。一緒に神の家族とされていきますように、あなたが願っておられますから、私たちもそれを求めてあなたの清さの中に入っていきます。神様、今から一緒にあなたの御言葉を受けていきます。イエス様が御言葉そのものです。言葉なる神が体を持ってこの私たちのただ中に来てくださいました。そして私たちを あなたの御言葉と御霊によって、御力によって病も癒されます。また足きれいに本当に完全に支配されている私たちも、そこから解放されていきます。そしてそのような御業を求めるのでなく、あなたと清さの中に本当にいつまでもいることを願い求めますし、それが許されていることを感謝いたします。それを引き離そうとする一切の悪しき力をイエスの御名によって今退けます。今ここに私たちがここで御言葉を受けようとしても、受けてもそれをすぐに、サタンが取っていこうとします。それは私たちの心が固くならないときに心にすぐに入っていきません。今どうぞ砕いてください。私たちを打ち砕いてください。本当に砕かれて、私たち柔らかくされたあなたの御言葉を受け取り、そして根を出し、花を咲かせ、実を結んで、それは30倍、60倍、100倍、本当に天に宝を積んでいくとき、大きな祝福がこの地でも溢れていきますから、主よ、御言葉を今実を結ぶ子供たちに天のお父さんお与えください。受けていきます。感謝します。これからナスリに行くお友達も、本当にそこであなたの牧場で共にあなたを称えていきます。イエス様のお名前でお祈りいたします。アメン、アメン。じゃあナスリに行くお友達は元気に行ってきてください。あとナスリのスタッフの方にちょっとメッセージノートをもう一応渡しておきます。あとでビデオも見られるとは思いますけれども、はい。三条の水君のシリーズの今日が10、これ9回目っていうのは古いあれですね。今日で12回目だと思います。3ヶ月続きましたけども、あと来週と再来週までですね、続けていきたいと思います。でその後は再来週の総会で、私たちは新しい4月からの新年度歩み出す、備えをしていきますけれども、また1年かけてですね、その次の週から創世記から始まって、黙示録まで1年かけて皆さんと一緒にこの御言葉の旅を進めていきたいと思います。まあ、単純に割ると1週間で聖書全部で1189章ありますから、今度は、まあ、でもありがたいことに53章あるんですけれども、でもですね、 1週間に25章ぐらいのペースになっていくと思います。でもそんなに読めるかではなくてですね、私たちが、これまで本当に1週間に一度しか一食しか食べないで、それで1週間、食いついないできたというか、もう倒れてきたような生活から、本当に毎日この命のパン、御言葉の糧をいただいて、本当にそれが本当に肉となり血となり、そして一緒にこの神の国を歩んでいくものとされたいと願いますので、ただ来週再来週まではこのまず三条の水君を一緒に見ていきたいと思います。ぜひですね、そこから最初も読めなかったので、もう諦めるとではなくてですね、主の民というのはこの本当に後から異邦人も私たちも加えられていくというのがご計画ですから、どこからでも私たちはその御言葉のこの旅路に入っていくことができますから、本当に楽しんで続けていきたいと思います。今日はマタイの福音書の7章に入ります。前の6章では、皆さんどんなところでしたか。神の国と神の義をまず求めなさい、これは心配するな、空の鳥を見よう、野の百合を見よう、神様はこんなによくしてくださってる、あなた方神の子供たちはもっとよくしてくださってる、そのことを喜ぼう、だからお金のこと、今日のこと、明日のこと、思い煩うな、心配するな、神様だけを求めていこう、イエス様はおっしゃいました。それが終わって違うメッセージじゃないんですね。それずっと続いてるんです。私たちはこの6章7章とかって後から振ってますけれども、これは一つ のお話なんですね。じゃあどのように続いていくんでしょうか。7章のですね、1節から12節までを今日は読んでいきたいと思います。お手元聖書をお持ちの方はぜひ開いていただけますか。画面にも出ますけど、第3版の出しました。皆さん多くの方が使っているものかと思います。でもお持ちの方はぜひ開いて一緒に読んでいきましょう。1節から12節までをゆっくり噛み締めながら読んでいきたいと思います。1節、裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。またなぜあなたは兄弟の目の中の塵に目をつけるが、自分の目の中の針には気がつかないのですか。兄弟に向かって、あなたの目の塵を取らせてください、などとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて、兄弟の目からも塵を取り除くことができます。6節、聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから。7節、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方も自分の子がパンをくださいというときに、誰が石を与えるでしょう。また子が魚をくださいというのに、誰が蛇を与えるでしょう。してみると、あなた方は悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものをくださらないことがありましょう。12節、それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。今日はですね、特にこの6節のところから、犬豚同士が聖なる家族へ、獣ですよね、犬豚である私たち同士が、もうそういうものだったけれども、でも聖なる家族に召されている、いやそうされたんだということを本当に喜んでいきたいと思います。 これも本当に一つのメッセージなんですね。3ヶ月かけて、今、じっくり言ってますから、何か長いメッセージのようですけども、5、6、7章また今週もぜひ通して読んでみてください。そんなに長いものではないんですね。この読んでも何十分もかかるものではありません。イエス様はガリラヤ湖畔で、弟子をまず4人漁師たち集められて、そして山に登られました。この群衆を見て山に登られてお座りになられたでしたよね。それは御座に着かれたという意味です。山というのは天のエルサレムを表します。天の御座にお好きになる。そしてこの私たちが群衆から弟子になるように、群衆というのは何か都合がいいとき、自分に必要があるときは来ますけども、癒されたりお腹いっぱいになったり用が済むと帰ってしまう、そういうのが群衆ですよね。でも、群衆ですらないよりは群衆の方がいいかもしれません。イエス様のところに行かないで自分で何とかしようとか他のところにばかり頼るよりは、まず主なる神のところに行く、これはいいことです。でも帰ってしまうのではなく、ずっとそこに留まるのが弟子です。もう何があってもなくても、用があるとかないとかじゃないんですね。一緒にいることが、それが用なんですね。それが、そのために、イエス様は私たちを群衆に弟子に、それが教会です。そしてイエス様は言われました。最初に言われたのが、心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから、すでにそうなんだ。心が貧しく、本当に砕かれていく。者たちは、そういう人たちはそうだけど、あなた方は違うではないんですね。そういうあなた方はということです。私たちが心を砕かれて、本当に、主のお御前に、御そばに、本当に御言葉を聞いていくとき、イエスは口を開き、彼に教えてと言われましたね。イエス様の口から、出る一つ一つの言葉が、私たちの命のパンなんです。それによって貧しい私たちは豊かにされます。天の御国は、神の国は、天国は、その人たちのもの、あなた方はもう天国に入っている、神の国はここにあるということです。これ神の国の話をずっとしているんですね。天国の話です。そこにどうやって完全に入るかということ。私たちは今は神の国、天国ではなくて、いつか天国に入る。でも約束されているけれども、今はそうではないけども、でも入れるかどうかという話じゃないんですね。神の国はあなた方のただ中に、ある。もう今来ている、来たんだってイエス様はおっしゃいました。そこに私たちが完全に入るのか、それとも日曜日の朝は入ってるけども、でも他の時間は、他の日はよその国に入っているのか、同じところにいながらですね。そうではない。神様は神の国にどのように完全に入っていくか、今日のところもそうなんですね。7章の1節、裁くなってありました。裁いてはいけません、裁かれないため。裁くってどういうことですか、皆さん。裁く。ん？裁く？裁くってどういうことですか。まず、裁くってどういうことか分かんないと、裁くなって言われてもなんだか分かんないですよね。裁く。別に私今皆さん裁いてるわけじゃないですよ。裁くってどういうことですか。裁判の裁っていう字を書きますよね、はい、栽培の裁はちょっと違うんですね。衣じゃなくて木だったりするんですね。よく漢字テストに出たりしますね、はい。お裁縫の裁ですよね。裁縫っていうのはなんで裁縫、お裁縫っていうんですか。そうですよね。裁縫の裁は衣の方ですよね。木じゃないですよね、はい、どうしてですか。裁縫の方は何ですか。縫うですよね。何を縫うんですか。もうすでに一つになっているものを縫うんですか。そうですよね。分かれているものを、分かれているものを一つにつなぐのが縫うっていうこと。裁縫の方ですよね。っていうことは、裁の方はそれを分けるってことですよね。きっと一つであるものをこう分ける、あるいは一つというか、こうぐちゃぐちゃしている、ものをこう分けていくという意味で、これ自体には何かこのマイナスな否定的な意味があるわけではないんです。むしろこの、混沌とした、 ものをはっきりと分けていくことが、これは裁くということで、これは究極的には神様がなさること。もう聖書の初めから神様は地は形なく虚しく混沌としていたってありますね。それをで闇が覆っていた、それを光あれと言って光と闇に分けた、また水を上と下に分けた、それで空と水にしましたね。そして、水だけだったところを一つに水を集めて陸と海に分けた。これがそもそももうより分けていく、まあ、裁くっていうことはそういうことですね。ということはこの清めるっていう言葉もこれは分けるっていう意味ですね。特別に分けていくと同じことなんですね。で、私たちはがこの裁くな裁かれないために言われたというときに、裁くというのは私たちがその神の座について、私たちが神になり代わってこの人生徒たちをあなたはいいとかあなたは良くないとかやってこう分けてしまうこと、この善悪とか優劣をつけてしまうこと、これが私たちが神に代わって裁いてしまうこと、そういうことは神様がすることで、あなた方はそれを勝手にするなということです。もちろん神様からの権威を与えられて裁きつかさとか、そういう神様の裁きをこの地で表していく、そういうこの召しと役割を与えられることもあります。でもそうではなくて、私たちこれはこの後も兄弟の目の中のって話が出てきます。家族の中で身内の中で、私たちはもちろん親の権威に子が従っていくということ、これも神様のとこの子供たち神の国を表していくものでありますけれども、兄弟同士がお互いにこの裁き合ったりするものじゃない。それは神になり変わるもの。最初の兄弟って誰でした？人類最初の兄弟ん？カインとアベルでしたね。カインとアベル、もう最初の兄弟から一緒に礼拝したんですよね。でもそこで、私はこのカインを憎みアベルを愛したってありますけれども、それは何かのカインが大嫌いになったら神様が、そういう話じゃないんですね。それもこの選ぶという意味です。先週出てきましたね。神様はこのアベルの礼拝を、心からの礼拝を良しとされた。でもそこで、カインの方は弟を裁いたんですね。まあ、自分が裁かれたわけなんですけどもと思って、弟を殺してしまった。で、裁いたものがこの裁かれていったんですね。この裁くな裁かれないために、そのカインとアベル以来、私たちは兄弟の中、家庭の中、本当にまた教会家族の中でもそうかもしれません、ずっとその罪を繰り返して続けてきました。でもイエス様がそこから、神のものは神がなさることは神のものとして、そして、人がするものは人がするものとして分けてくださったんですね。神であり完全な人であるイエス様だけがそれを私たちに教えることができました。裁くな裁かれないために、裁いたら、神のように裁いたら、いつか裁かれるから裁かない方がいいよってことじゃないんですね。もう裁いた時、あなたはすでにその瞬間裁かれるものになってしまってるってことです。神になり変わったもの、実会の一番最初なんですか。第一の戒めは、神を愛するってことですよね。神を主とするっていうことですね。でもそれを自分を主として、自分を神として、自分が裁きの座について人を分けていったということは、神を神としないんじゃなくて自分を神として、もうこれ大罪ですよね。私たち当たり前のように誰がいい悪いとかどっちの方がいいとかいうことをやってますから、当たり前になってしまってますけど、それは神様の目から見たときに非常にこの大きな罪である。その瞬間も私たちは同時に裁かれるものになってしまっているということなんですね。それをやろうとしたのがこのサタンだったわけですね。サタンというのは訴えるものという意味ですけども、この、 神様に反逆して、そしてこの地上に降りてきて、お互い訴え合う、裁き合う。サタンはそうやってこの自分が神になりたい、神のように自分が崇められたい、自分が注目を浴びたいと言ってましたから、で神のようになるってことは裁きの座につく、そしてみんながそれについて、裁きの座についてみんなが裁き合う、そういう神の国でないものをこの地上に広めたいと思って、まあ、カインとアベル、まあ、アダムとエヴァ以来ですね、彼らも罪をなすりつけ合いましたから、私たちは本当にそこにはまってしまってるんですね。ちょっとエアコンがもしあったかかったら弱めていただくか、消してもういいかな、大丈夫かな、はい、ありがとうございます。ここでまず裁いてはいけません、あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、次に何てありますか、2節、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからってありますよね。裁くっていうのはあなたはいい、あなたは悪いって、この、善悪とか優劣をつけることですね、白黒。この測るっていうのは何かっていうと、これ言語のギリシャ語ではメートルっていう言葉が使われてます。メートルって1メートル2メートルのメートルです。物差しで測るっていうことです。今度は、いい悪いで裁くのと、まあ、似てますけども、まあ、どう違うかっていうと、物差しであなたは、これだけ大きいとか、これだけ価値があるとか、あなたは、それには足りないとか、これしかないとか、そうやってこの何ですかね、まあ、優劣というか順番をつけたりすることですね。これが測るということです。測ることも裁くことと同じように、あなた方が測る通りにあなた方も測られるということです。自分の物差しで見て、このそれに当てはまる人は良しとして、そうでない人はダメだと。でもそういう時に私たちは神様の物差しで逆に測られるものになっていくんですね。でこれどうして私たちが裁いたり測ったりするのか、人をですね、お互いに。それはこの周りのことが気になるんですね。自分はいいのか悪いのか、自分はどれぐらいなのかということを周りの人との比較の中で納得しようとする。あの人たちはこれだけだけど私はこんなにできるとか、あの人たちはこんなに悪いけれども私はいいとかいうことを、私たちは裁いたり測ったりすることで、自分の心配や恐れをなくそうとするんですね。結局前の章からのこの心配するなっていうこと、お金の心配、今日の心配、明日の心配だけでなく、これ続いてるわけです。今度はみんなの中で自分がどうなんだろうっていう心配ですね。まあ、それでこの3節からこう続くんですね。またなぜあなたは兄弟の目の中にのこの塵に目をつける、目を止めるが、自分の目の中の針には気がつかないのですかってありますね。これ森田さんの新しい訳だと塵とか針になってますか。3節、塵と針ですか。他の訳ではですね、針って言ってもですね、なんだかピンとこないので、丸太って訳されてる訳、新共同訳はそうでしたかね、ありますね。塵っていうのは目に見える、まあ、当時も目に見えるもので一番小さなものだったんでしょうね。多分塵一つだと、塵一つもないっていう表現ありますけど、塵一つあるって数えられないぐらいだと思うんです。でも塵取りってありますよね。あれでたくさん集めるとようやく見えてくる、それぐらい小さなものですね。で梁っていうのは何かっていうと、まあ、今皆さん屋根見てください。この屋根にはここには梁が、まあ、ない形の建築になってますけれども、イエス様は何屋さんでした。大工さんでしたよね。多分毎日この梁を使ってこの工事とかしてたと思うんですよね。で、まあ、これは三条の説教ですので、水訓ですので、上を見ても梁はないですけども、みんなが住んでる家では、特にユダヤの家ではですね、こういう三角屋根よりも平たい屋根で、だいたい石造りですよね。 そこにこの長い木を一本だけじゃないんです。日本の古い家屋だと大きい梁がね、そんなに大きな数じゃないですよね。一本二本あるだけですけども、この縦にも何本、横にも何本、その上にこの葉っぱを重ねて屋根にするという、そういう作り方をしていたようですから、梁っていっぱいあったんですよね。しかもそれは頑丈な屋根が落ちてこない太いものです。大きなものです。長いものです。でもその梁が自分の目に入ってる、まあ、丸太のようなものですね。それに気がつかないのか。自分の目に針がありながら、あなたの目の塵を取らせてくださいって、私たちは兄弟に言う。他の人のことが気になっちゃうんですね。心配が続いているわけです。他の人のことを、もちろん神を愛し隣人を自分のように愛する、本当に他の人のことはどうでもいい、気にしないということで無視するのではなくて、本当に一緒に神の国に入っていくように私たちは心を配っていく必要がありますけれども、他の人が、気になってしまって、で、イエス様がおっしゃっているのは、自分の目の丸太に気づかない、罪を残したまま、他の人の罪ばかりを取り除こうとすると、まあ、それをお互いにやって、自分の罪だけは残さない、いや私には罪がないというようなことをみんなで言ってる。ますます罪深いことを重ねているじゃないかっていうんですね。でもそこでイエス様がおっしゃるのは、この偽善者よ、まず自分の目からその針を取り除けなさい。そうすれば、なんて言ってますか、はっきり見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができるっていうんです。イエス様がおっしゃってるのは、別に塵や針がね、あなた方の目の中にあっても別に気にするなと、もうそんなもんだから仕方ないからいいじゃないかではないんです。イエス様はどんな小さな塵も、どんな小さな罪も、また汚れも取り除きたいんですね。もちろん大きなものもです。でもそのためにはまず自分の心の目の中にある大きな針を、丸太を取り除くと、はっきり見えて、そして他の人の塵、他の人も塵でも丸太でも自分のことは気づかないんですよね。それを助けてあげることができる、いや助けてあげようじゃないか、お互いに。それが隣人を愛するということです。隣人のお互いの、これ家族、兄弟の話ですよね。兄弟の目からって言ってます。本当にそれぞれの家族、また神の家族もそうです。お互いどうでもいいじゃないです。どうでもよくないからこそ、ね、本当に愛するためにはまず自分の悔い改め、エペソの1章18節ですね、ちょっとお持ちの聖書をお持ちの方は開いていただけますか。17節から読みましょうか。でもこれはなかなか自分の、それこそこの私たちがその裁いたり測ったりできないのにしてしまうように、本来私たちができることではないんですね。本当に神様がなさることですから、御霊の助けが必要です。エペソの1章の17、18、19、この心の目がはっきり見える、丸太が取り除かれたらるためには、このどのように、そして取り除かれたらどうなるのかということがここにはっきり書かれていますので、これはこのパウロを通しての本当に祈りの言葉ですけど、一緒に読んでいきましょう。エペソの1章17節ですね。いいですか。ありがとうございます。はい、17いきますかね。ずっと矢印でカーソルで下に行っていただけるといいと思います。ありがとうございます。はい、じゃあ17節から読みましょう。どうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しがによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、 また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。アメン。もう知恵と啓示の御霊によって私たちが心の目がはっきり見えるというのは、単にぼんやりしてたものがクリアになるというだけではありません。私たちが本当にその丸太を、大きな丸太を取り除いていくときに、もう神の国のこう溢れ流れるこの命の水の川が、丸太がダムのようにせき止めていた、それがもう土塔のように滝のように私たちの心に流れ出します。すると私たちは本当に乾いていた、私たちがこの目もですね、もう干からびていたのが潤ってこうよく見えるようになるんですね。何が見えるようになるのか、神様が与えてくださるその約束は、神の国がどれほど素晴らしいものなのかということが分かるようになる。そしてお互いの塵も、丸太取り除いても塵がまだいっぱいあるかもしれませんから、お互いに取り除いていくことができるんですね。今例えば、祈りの上で一緒に祈る、祈りのミニストーリー、一緒に祈っていく、これは本当にそのような祈りを通して、この知恵と啓示の御霊、聖霊様に私たちが一つ一つ塵を取り除いていくのをお互いに助けていく働きです。何かこの祈りっていうのは一人でこもって他の人はどうであれしていくというものではありません。私たちはキリストの体、もう一つの体の部分ですから、私たち一つになって体の中で、右半身きれいだから、清められたから左がどうでもいいではないですよね。私たちの体は一つですから、本当に体全体がこの神の清さ、神の国に本当に預かることができるように祝福していきたいと思います。さあ6節ですね。何か唐突にこの6節、聖なるものを犬に与えるなというのがこの入ってきたように思えるかもしれません。結構多くの仲介書を読んでもですね、この節だけは後から付け加えられたものだろうみたいなことをですね、あるんですけれども、でも今週ここを本当に神様聞いていきました。どういうことですか。そしてやはりこの一つの流れの中でイエス様が本当に一つのことを語られているようなんですね。6節だけもう一度このように記されています。聖なるものを犬に与えてはいけません。また豚の前に真珠を投げてはなりません。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方を引き裂くでしょうから、ってあります。豚に真珠って言葉はここから来たんですよね。まあ、目から鱗も、パウロの目から鱗が落ちてはっきり見えるようになった。皆さん、はっきり見えるようになったっていうところにどうやらよくことわざになるようですね。そうなんです。日本にはこのことわざで猫に小判ってありますけれども、まあ、似たようなものかもしれません。価値のわからないものに価値あるもの、尊いものを与えても、まあ、天に宝を積みってありましたけども、お宝を価値のわからない獣に見せても、それがなんだかわからないっていうんです。なんだかわからないだけじゃなくて、この豚が真珠を足で踏みにじり、犬が向き直ってあなた方を引き裂くってあるんですね。これ豚、犬って書かれてませんけど、このユダヤのお約束でキアスムスっていう構造があるんですね。 ABBA っていうのがあるんですね。語る方も聞く方もそういうものだと思って聞いてますから、足で踏みにじりっていうのは、これは直前に出てくる真珠のことです。ということは豚が真珠を分からないだけじゃなくて、ね、もう足で踏みにじり、また犬が向き直ってあなた方を引き裂く。この犬と豚、今年何年ですか皆さん。犬年ですよね。来年は何でしたか。イノシシですよね。まあ、豚はね、イノシシをこの家畜化したものだと言いますけども、不思議なことに、面白いことに、この十二支も最後犬と豚が出てくるんですね。まあ、私も昔実家で犬を飼ってましたけども、犬可愛いんですよね。可愛いんですけれども、聖書ではですね、この犬と豚というのが、その何が聖なるものなのかというのが価値がわからない獣として、この例えとして取り上げられているんですね。 ですからこの異邦人の町にイエス様が行った時に、スロフェニキアの女性とですね、まずユダヤ人へのこの神の国ということをイエス様はやってましたから、異邦人に与えるの良くないと。でも子犬もそのテーブルから落ちたパンくずはいただきますという、そういう信仰、彼女の信仰を見て、本当に彼女を褒めましたね。そのようにもう犬や豚のように獣のように神の国の価値がわからない、そういう異邦人、異教徒であった私たちもが主のために聖なる家族に加えられていく、これが神様のご計画なんですね。まあ、ですから今日犬豚同士が聖なる家族へというタイトルなわけですけども、獣って黙示録の最後にもこのサタンはこの獣の数字ってありますね、666って、本当に獣を皆が拝むようになる。それは何を象徴しているかというと、この神の国とそうでないもの、神とそうでない聖と汚れの区別ができない、いや、区別があることは知っていても、でもどうでもいいという、私たちがその支配のもとに服従してしまうことを表しています。でもそうではなくて、神様はそこをはっきりと分けていく、良いものは良いものとして、そしてみんなが良いものを選んでいくように、みんなが良いものになっていくように、これが神様のご計画なんですね。犬と豚っていうのはまた他のところでも出てきます。第2ペテロの2章22節で、今そこはやらなくてもいいです。犬は自分の吐いたものに戻るとか、豚は身を洗ってまた泥の中に転がるとか、まあ、これはそういうことわざ通りだと、そういうことが彼らに起こったって、そういうこのペテロの手紙出てくるんですね。自分の吐いたものに戻るって嫌ですけど、でも結構本当にそうするんですね。うちの犬もそうしてました、はい、で豚は身を洗って、まあ、結構綺麗好きだって言うんですね、でもまた泥の中に転がると、綺麗好きだけど汚いのも好きだと、なぜ綺麗好きって、ね、その身を洗うかっていうと、いつも汚いものもついてるからなんですね、ごっちゃにしてしまうということです。何でも食べるそうです豚は、何でも食べるから、ね、いいのかというと、何が清い、これだけというものが分からなくなってしまうということです。で、私たちはこの犬や豚のような異邦人異教徒たちだったんですね。でも神様が、もともとは私たちこの神の子供たちは神様の似姿に、何が聖なるもの、何が良いものかというものを本当にわきまえる、知っている者たちでした。それが、この食べてはいけないと、まさにこの善悪の知識の木の実を食べてはいけないってありましたね。善悪の知識のっていうことは、先ほどのこの裁くって分けるってことですよね。裁く、私たちはそれを知ろうとして、まあ、エヴァがそこまで考えて食べたか分かりません。まあ、なんか見るに美味しそうだったってありましたね、で食べてしまった。でもその結果、なんと目が開かれたけども心の目は閉じてしまった、大きな丸太が心の目を覆ってしまったんですね。そして私たちは善悪を知ると言いながら、本当に何が良いものなのかを分からなくなってしまった、どうでもよくなってしまった。でもそこからイエス様が、その十字架によって、そのイエス様のその十字架、まさに大きな針ですよね。それをイエス様は担いで、私たちの目の中から、心の目からその針を取り除いてくださった。そして塵をも取り除いてくださる、その働きを今教会を通して、聖霊を通してしてくださってるんですね。さあ、この犬に与えてはならないという聖なるものっていう言葉は、そんなに数多くこの聖書には出てこないんですね。実はどういうところで使われているかというと、まず聖霊ですね。神の霊に対して聖霊、聖なる霊として使われています。また聖女という言葉使われています。何かというと、神様のがお住まいになる神殿のことですね。これが聖女。また生徒たち、神の子供たちのことを、この聖なる者たちということで、生徒たちというところで使われているのは、この聖なる者ということですね。ですから本当に、この神様と共にいる、神の霊、 息であり、神のお住まいである聖女であり、神の子供たちである聖徒たち、まさにその聖なるものを、それを分かろうともしない、犬である私たちが与えられても私たちは分からない。私たちが犬のままではたとえ御霊が来てもそれが分からないんですね。神が共にいてくださるという神の家が、本当にここは祈りの家だとイエス様がその神殿でおっしゃっても、それが何だか分からない、価値が分からない。またあなた方は、あなたは私の愛する子だと、神の子供たちだと言われても、それがどういうことなのかが分からない。なんともったいない、残念なことでしょうか。でも犬であった私たちが犬のままではなくて、本当にこの聖なるものを受けていくにふさわしい神の子供たちに聖霊様が作り変えてくださいます。イエス様がその十字架でもうしてくださいました、してくださいましたけども、でも私たちは犬のままでいたい、あるいは豚のままでいたい、ままでもいたい。それがエジプトからせっかく出てきてもまたエジプトに戻りたいとか、もういつまでも私たちにこの敵は何でもいい、ごっちゃでいい、神様特別じゃなくて、今神様を神様として礼拝してもいいだろうと、でも他のものも一緒に、これまで大事にしてきたものも大事にしていこうじゃないか、そういう私たちをいつまでもこの犬や豚にしておきたい。で終わりの時になって、訴えるんですね、サタンは。いや、この人は、こいつは、自分から犬豚のままでいたいって言って、神の人になろうとしませんでしたよ、残念ながら神様私のものですと言って、本当に敵に私たちを売り渡してしまう。でも私たちはそうではありません。本当に聖霊様の助けを受けて、本当に聖なるものが何であるかを本当にわきまえていく知恵の啓示の御霊をいただく子供たちです。アメンですか。恐れることはないんです。また豚の前に真珠を投げてはいけないってありますね。真珠って皆さん何ですか。聖書にまた出てきますね。この同じマタイの13章には、神の国はこういうものです、いろんな例えが出てきます。種まきの例えもあります。そこで、神の国はこの商人ビジネスマンがですね、見つけた良い真珠のようなものだ。本当に良い真珠、特別な真珠を見つけると全財産を売り払って、でもその真珠をこの買うっていうんですね。神の国はそういうものだっていうんです。ちょっと分かるようで分かんないような例えですけども、真珠っていうのはまさに神の国そのものなんですね。でイエス様は、文字通り地上の持ち物財産を全部売り払って私に従ってきなさいって金持ちの青年には言いました。神の国はそれほど価値のある真珠、その真珠、終わりのこの黙示録にも出てきますね。この新しい都エルサレムはこの12の門が真珠でできていた。真珠は神の国の門、入り口なんです。皆さん、豚に真珠っていうことは、豚である私たちにもこの真珠、神の国の入り口の門が目の前に置かれるっていうんですね。でも豚のままだとその価値がわからないで、もう豚やめて、今から狭いもん、ちょっとダイエットして狭いもんね入っていきますとしないで、なんとその真珠の門を真珠ごと踏み潰してしまうっていうんですね。なんてことでしょうか。そして犬は聖なるものが与えられても向き直ってあなた方を引き裂く、つまり何かという群衆弟子たち、教会を内部分裂させてしまうほどになるっていうんですね。私たちが犬のままでいると、私一人ぐらい一匹ぐらい犬のままでもいいじゃないかって思うかもしれませんが、私たちは羊の群れです。まあ犬とイノシシのちょっと前に羊年ってありましたけども、私たちは羊なんですね。そこに一匹犬や狼が混ざっていると大変なことになります。羊全体が本当に 分裂してしまうんですね。ですから教会の2000年の歴史の中でも用意が備えができていない ところにこのリバイバルをってこう祈るんですね。でも祈っても本当に備えがないまま祈って、そこに、本当に聖霊の風が吹いて聖霊様が下っても、そこでですね、むしろこの主の民が分裂してしまうということを繰り返してきました。でも私たちはこの終わりの時代に向かって本当に犬でも豚でもなく本当に神の羊たち、神の子供たちとなって、この目の前に用意された神の御国の門入っていこうではありませんか。アメンですか。この門というのは、今真珠の例えではないんですね。この後も実は門の神の国にどう入っていく、完全に入っていくかという話が続いていきます。来週の13節からも狭い門から入りなさいという神の国の門の話です。さあ最後に7節からのところ、有名なところですけども、7節をご一緒に読みましょうか。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。アメン。これは、実はこの求め続けなさい、探し続けなさい、叩き続けなさいという言葉ですね。そしてこの探すという言葉が、しばらく前にあった神の国とその義を第一に求めなさい、実はこの求めるというのは探しなさいという言葉だったんですね。これ一つのことを言ってます。何か求めて違うものを探して他のところ叩くじゃないですね。同じものを求め続け、探し続け、叩き続け。で、叩けば開かれるっていうのは何ですか、皆さん。叩いて開かれるって、隣の人叩いたらね、寝てる人は目開くかもしれませんけれども普通叩いて開くって何ですか。ドアですよね、扉ですよね、門ですよね。だからこれは門の話なんです。神の国にどう完全に入っていくかっていう門の話なんですね。であればまず神の国に入ることを何よりも求める、それを第一に求めなさいってイエスもおっしゃいましたね。それを求め続けるんです、ね、この間まで求めたけどもう、ね、嫌になっちゃったじゃなくて、求め続けていく。永遠の命っていうのはもうそれで、もう何もしないんではないですね。永遠でも時間の流れがあるでしょうから、今もその次の瞬間、またその次の瞬間も神の国にとどまり続ける、入り続けるっていうことを選び取り続ける、求め続けるっていうことです。永遠の命はそれをし続けていくんですね。ということは今からそれをし始めるということです。神の国を求め続ける。で、神の国がやってきたってイエス様もおっしゃいました。そしたら何ですか。今度は入り口、どうやって入っていったらいいかっていうのを探すんです。ですから探し続けるんですね。そうすればその入り方を見出す。そして私たちはもうそれを見出しました、この入り口。で、入り口が見つかったら今度は叩きなさいですね。ドアを、扉を叩き続けると開かれるっていうんですね。1回2回ピンポンして、なんか開かないから不在票入れてきましたとかね、そういうもんじゃないです。私たちは叩き続けるんです、ね。24時間のこの祈りの家ってしてる業界もあります。私たちも本当に、そこにですね、献身していきたいと願うんですね。それ何かというと、これは本当にみんなで一つのキリストの体として、この求め探し叩き続けるということを本当に大切に表していきたいんですね。で、これ誰か特別な人が、あの人がやってくれるからいいとかいうことではありません。8節最初なんてありますか。誰であれってあります。誰であれってことは誰でもいいけれども、みんなができるから、誰もがするということですね。ということは私もこれをするものなんだ。これ何かというと、天の父が子供たちに良いものを与えてくださるということです。パンをくださいと言って、この地上でも石を与える親はいない。魚くださいというのに蛇を与える。これは水の中にいるうなぎのような鱗のないこの蛇を表しているそうですけども、ガリラヤ湖いっぱいいたんでしょうね。蛇を与えるものはない。ルカの福音書では、これが石と蛇ではなくて何でしたっけ、卵とサソリになってますね。いずれにしてもこの地上でそんな嫌がらせをする まあ親、まあ、最近はいるかもしれませんけども、でもそういうことはないと。ましてや天の父は本当に良いものを与えてくださる。でも11節何てありますか。11節、してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることをしている。私たちは本当にその罪汚れ、張り丸太や塵がいっぱい心にあったものですね。でもあなた方は悪いものだって言ってます。悪いものだから救いようがないじゃないですか。悪いものだから、だけども、ね、犬や豚のような本当にわきまえない獣だったけれども、そういうあなた方のために私は命を与えるし、御霊を与える、知恵と啓示の御霊を与えるので、本当に良いものを、神の国を受け取っていこう、イエス様は呼びかけておられるんですね。ここであなた方はって注目してください。イエス様は私たちって言ってないんですね。あなた方の、自分以外全員に言ってます。イエス様だけが悪いものではないってことです。イエス様ひっそりとそういうことをおっしゃってるんですね。これよく読むとそういうことがわかります。でも私たちも悪いものがこの良いものに作り変えられていく。この良いものっていうのはルカの福音書ではズバリ聖霊をってありますね。ですから私たちは本当に、まあ、英語ではこの、あれですか、求める、探す、叩くっていうのを、あれですか、求めるが要求、アスクですかね。でまた探すがシークで、叩くはノックなので、全部頭文字取ると ASK でアスクだって言うんですね。まあ、英語の話なのでどうでもいいですけども、つまり何かというと一つのことだということです。こうあるからっていろんなものを求めて違うものを探して他のを叩いてはいけません。私たちは神の国の門を叩いていこうではありませんか。最後に12節を読んで終わりましょう。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。この5章の13節からこの8つの幸いと世の光の後ですね、イエス様は私は律法と預言者、御言葉をもういらないと、廃棄するために来たのではなく成就完成するために来たとおっしゃいましたね。その話がずっと続いてるんです。御言葉が書かれた文字だけではなく、それが肉となり本当に現れた、それをイエス様お一人でではなく、もう十字架でそれを成し遂げてくださいましたが、私たちと一緒にそれを完成させたい。だから私たちにもその御言葉を、神の国をどのように完成し、神の国完全に入っていくか言われたのが、これが律法であり預言者だ、黄金律、ゴールデンルールってよく言われるものですね。何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。当時もこういうこのことわざというか、よく言われていた言葉がありました。自分がしてほしくないことは他の人にするな。イエス様の時代にも実際に文献にもあるんですね。またこれは中国でも孔子の言葉とかで他にもたくさんあるみたいですね。自分がしてほしくないものは他の人にするな。でもイエス様が私たちにおっしゃるのは、徹底的に何々をするな、ね、これをしちゃいけない、あれをしちゃいけないと言って、結局私たちが何もしないものに私たちをしていくんではないんですね。良いことをしていく。信仰っていうのは頭で分かってるけども何もしないではないんです。それをしていくものなんですね。ですからイエス様は1マイルだけじゃなくて2マイル、2ミリオン一緒に行けとか、右の方だけじゃなくて左の方も向けろとか、何をしていくか。今日の親子礼拝でもこの安息日に、ね、良いことだであればそれをしていく。安息日は何もしちゃいけない日だと言って何もしないというふうに私たちインプットされると、そのうち異邦人もともと礼拝の習慣もありませんから礼拝もしないではなくて、本当に良いことをしていく、まあ、そういう御言葉を今日親子礼拝でもやってましたけども、そうなんです。イエス様はイニシアチブを取って積極的に良いことをしていく。それが神の国ですから、自分にしてもらいたいことは他の人にもまずしていくということですね。何々してよって私もよく思うんですね。 家族であったり、仲間にもですね、こうしてくれたらっていうのを、じゃあするかといって、自分がまずしていく。皆さんどうでしょうか。今日のこの獣のような私たちが、賛美チーム用意お願いします。聖なる家族に招かれている。今私たちの中で本当にまだ獣のような部分がいくつもあると思います。丸太や、針や塵が目の心の目の中にまだたくさんあるでしょう。それを本当に今イエス様の十字架を見てください。この大きな針、丸太が2つあります。イエス様がそれを担いで、あなたの針も持っておいで、まさにそこに貼り付けようじゃないか、私が引き取ろう、そしてあなたの心の目がはっきり見えるようになって、そして、お互いも本当に素晴らしい神の子同士というふうに見えるようになって、そして喜び神の国に入っていこう呼びかけておられます。今ご一緒にしばらく祈っていきましょう。今皆さんの自分の心にあるその塵もまた大きな針も祈りの中で、もういろんなことがごちゃになっていてわからない私たちに聖霊様が教えてくださいます。知恵と啓示の御霊が今豊かに教えてください。聖霊様、私たちがまず取り除くべきもの、そして私たちが良いものを受け、自分がしてほしいなと感じることも喜んでしていく。神の言葉が受肉されたのは、イエス様あなたお一人だけではなく、あなたはその体を私たちに捧げてくださって、私たちもキリストの体、この神の言葉、立法も預言者もイエス様の言葉も、それが本当に受肉して私たちの生活の中に、私たちの歩みの中に現れていくものとしてくださったことをありがとうございます。天の父様、あなたは良いものを与えてくださいました。イエス様をくださいました。聖霊様をくださいました。獣であった私たちが聖なるあなたの家族とされたこと、また私たちの家族もそこに共に招かれていることを感謝いたします。今悔い改めを持ってイエス様の十字架に私たちの心の目の針を貼り付けます。今私たちがイエスの御名によって許されたこと、心の目がはっきりと見えるようになって、神様もお互いも良いものとして見られるようになったことを感謝し、祝福してイエス様のお名前でお祈りします。アメン。